2023年のクリスマスの主日を迎えました。本年は太閤節アドベントの期間を通してヨハネによる福音書に従って御言葉に聞き備えてまいりました。ヨハネによる福音書ではイエス・キリストのことを言葉であるとか光そして命というどこか象徴的な表現で示してきておりました。その光なる救い主をヨハネという名の証言者が現れて証言をするのだと言われておりました。その証言者ヨハネは大人になって何と言って証言をしたか、それが今日のところであります。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。実に簡潔に光なる主イエスのことをこのように証ししているのです。ここで子羊と言われているものはもちろん単なる食べ物の子羊ではありませんし、現代的なペットのような存在でもありません。その前のところに世の罪を取り除くとわざわざ書かれていることからすぐに、ああこの子羊というのは明らかに罪を許すための犠牲の生贄の子羊なのだ。そのことに、まあ当時聖書を読む人たちは気がついたでありましょう。特にユダヤ人の人々は春に杉越の祭りというのをいたします。その時にこの子羊をほふる、まあ、ほふるというのは屠殺することですが、ほふってその肉を焼き煙にして神様にお捧げしていく子羊、それは罪の許しのための少し難しい言葉を使えば食材のための犠牲の生贄でした。出エジプトにルーツのあるこの犠牲の子羊であることなことは聖書のことを少し学んで聞いておられる方々はすぐにわかるかと思います。旧約聖書の中の二つ目の書物出エジプト記に飢饉のためにこの逃れてエジプトに避難したイスラエルの民がやがてどんどん人数が増えて、なんとエジプトのこの王朝にとって脅威となってしまった。彼らがもし敵側についてしまったならば自分たちは危ないと思うようになったがためにエジプトの王ファラオというんですが、エジプトの王ファラオはこのイスラエルの民をやば奴隷状態にいたしまして過酷な労働にこき使ったのであります。その苦しみの叫びが神に届きモーセという指導者が使わされました。 エジプトのファラオとの交渉と神の不思議な奇跡によりまして、一旦はこのイスラエルの民の解放を約束するも、喉元すぎれば何とやらで、その不思議な災いの奇跡が過ぎ去ったら、貴重な労働力を失いたくないということでしょう。その解放の約束を反故にし、そしてまた元に戻ってしまう。また交渉する。この繰り返しの中で、ついに神は最終的な神の裁きとして、エジプト中のウイゴ、最初に生まれた子供を撃って殺し、ご自身のもとへ引き上げようとなさいました。撃って殺すなんてなんと残酷なということですけれども、命を与えたもうた神が神のもとへとそれをこう引き上げられる、取られるということを指しています。この時イスラエルの民だけはウイゴの代わりに犠牲の子羊をほふって、その血を各家々の入り口の扉のその周りの柱と横木の鴨居というんですが、にその子羊の血を塗るようにと神に命ぜられました。民はその通りにいたしました。そのようなことであります。神の裁きがエジプト中を行き巡っていき、各家々の植え子たちが撃たれて死んでいく。多くの嘆きの叫びが上がる中に、イスラエルの民の家の前は、この子羊の血の印がついているがゆえに、神の裁きはその前を通り過ぎていってしまう。これを過ぎ越すというのです。そこから、イスラエルの民はウイゴを撃たれずに失われずに済んで、裁かれずに済んで救われたんだというところから、この過ぎ越しの祭りと言われるものが祝われるようになったのです。自分たちは神に救われた民だ、その原点に立ち返る祭りでありました。シエスが十字架にかけられて殺されたのも、この過ぎ越しの祭りに重ね合わせられておりました。それは、今日の証言者ヨハネが、見よ、神の子羊と言ったのにつながるのであります。教会では、いくつか大変有名な聖書の言葉があります。哀愁聖句って昔から言ったりするんですけれども、長い教会生活、信仰生活をしている中で、自分が大好きな、こう何度も口ずさむ聖書の言葉っていうのがやっぱり出てくるのです。その中の一つに、このヨハネによる福音書の3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を受けるためである、という言葉が挙げられると思います。今日の見よ、世の罪を取り除く神の子羊だといったこのヨハネの言葉をさらに厳密に言い直していると言ってもよいでしょう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたのだ。この一人子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を受けるためだ。 今日この一人子を与えるというフレーズ、言葉がずっと昔イスラエルの始祖アブラハムに遡って聖書に記されております。イスラエルの始祖、一番最初の初めの人アブラハムには子供がおりませんでした。しかし神様は約束してくださった。夜中、まあ羊飼いをしてましたから、テントの外に、天幕の外に出て、星空、満天の星空を仰がせるんですね。実はこの街道の天井の明かりもその星空を実はイメージしてるんですけれども、満天の星空を仰がせてですね、あなたの子孫はこのようになる。数えきれないほどになるのだ。と言われて、約束してくださいました。なかなか実現せず、アブラハムもどうも現実路線にちょっと走った気がありますけれども、でも最終的にはもうどうしたって子供なんか授かって産むことなんかできっこないだろうというような、アブラハムとその妻サラの年齢であったにもかかわらず子供を授かって、そして男の子が生まれました。その子の名はイサクと言います。息子イサクがついに授けられて、すくすくと成長していく姿を見るのは、アブラハムにとってどんなにか大きな喜びであったでありましょうか。若い時に子供を授かって、子育てに一生懸命頑張るわけですけれども、20代で子育てするのと40代で子育てするのとではやはり違うような気がいたします。で、アブラハムのほどではないにしても、本当にもう自分たちに子供を授かるのは無理じゃないかと思っていた夫婦に、40を過ぎて年を重ねていく中で子供が本当に授かっていくときに、本当にある意味ではもちろん若くて授かっても嬉しいんですよ。でももうダメだろうと思っている中から授かるその喜びというのは格別だと思うんです。そしてその一人子がですね、本当にすくすくとこうよちよち歩きするところからつかまり立ちして、こう一人で歩けるようになっていった、もうそれだけで喜んでいる、そういう姿を私どもは思い描くことができるでしょう。アブラハムだってそうです。どんなに嬉しかったことでしょうか。どんなに喜ばしかったことでしょうか。ところがある夜、突然神はこう言われるのです。そのあなたの愛する一人息子イサクを私の命じる山で生贄として捧げよと。聖書は人に悟空のような人心、供養、供物っていうんでしょうかね、それを禁ずるはずなんです。本来土着の、宗教ではそれをやってましたから、それに対してノーを言ったのが聖書の神なはずなんですよ。なのにここで神はわざとあなたの愛する一人息子って分かって言ってるわけですね。 嫌ってるのはありえないことですけども、どんなにか大事に思ってるか。愛する一人息子を私が示す山に行って生贄として捧げなさいという。生贄として捧げるというのは殺すということです。命を取って神に捧げるということであります。それはイサクを失うこと、何の理由も告げられておりません。まあ、聖書を読むときに神が、アブラハムを試みてというのは出てきますけどもね、それは何も直接アブラハムに言われている言葉ではありません。アブラハムは何にも言われていないのです。理由も分からず告げられず、あまりに唐突でありいきなりな出来事でありました。愛する息子であることを分かっていて奪おうとする神の言葉、一体何なのか。聖書の記述は驚くことに、その時のアブラハムの心境を一切記そうとせず、ただ黙々と準備をし実行しようとするアブラハムを描き出します。薪を準備し召使いを連れて途中まで行くんですが、途中で召使いをそこに置いておいて、最後は愛する息子イサクと二人だけで山に登る父アブラハム。父と子二人。そこでもアブラハムの心境はなお一切語られません。息子の方は素朴に、犠牲の動物がいないけれどとお父さんに聞くわけです。お前がその犠牲の子羊だなどと言えるわけもなく、父アブラハムはきっと神が備えてくださるだろうと答える。この時アブラハムは本気で神が何か息子以外の何かを用意してくれている、備えてくれていると思ったのでありましょうか。アブラハムは遠きふるさとカルディアのウルというところを旅立って、遠く遠くこの地にまでやってきました。その間神の言葉に従い続けたんです。神の言葉の瞬間さ、その誠実さと厳しさとをよく知ってきている。だからそんな別な犠牲の子羊が備えられているなどというような甘い余地など考えようがなかったであるはずであります。アブラハムは最後まで神の言葉に従い抜こうとしました。愛する息子の命も自分の命も何もかも全ては神のものであると信じ、委ねて完全にお任せした。委ねた、信頼を貫いた、それが神への愛でありました。神はこれに応える、神はその信頼を受け止め祝福を持って応えられました。最初に神はアブラハムを試みてとあったと申しましたが、その試みとは試練と言い直してもいいでしょう。私どもさまざまな試練を味わいます。仕事関係のことでも、健康のことでも、家族のことでも、あらゆることにおいて、その試みを受けるときに、それは信仰の合格不合格を決めるためのテストのようなものではないはずです。 ここでは息子を捧げようという究極の試みでありますけれども、言うなれば私たちが病気になって、もう自分の命がもう神様のもとに取られるということを覚悟しなくちゃいけない場面、あるいは自分の子供や自分の家族や、そういう命がかかった究極の場面を考えているわけです。少し仕事がうまくなくいったり、人間関係がこじれて悩んだりして、ストレスを抱えていくというレベルではない。命が失われるという試練に直面していく中で、これにクリアしたら合格、これをクリアできなかったら信仰者として不合格という、それを試そうとしてそういう試練を与えておられるのか、そうではない。そうではなくて、純粋に、無垢に、ただただ神を信頼する信仰を、まるで試練の火をもって精錬するかのようであります。私たちの信仰というのは神様からいただいた賜物、ギフト、恵みであります。素晴らしいものですよ。でも私たち自身の持っている愚かさと弱さがあって、そこには様々な、思い煩いも入ってくるし、下心が混ざってきたりもして、汚れを負ったりもするわけです。信仰と言ったって。しかし、その試練に遭う中で、まるで、そうですね、あの溶鉱炉の中でですね、ものすごい火力の火のを受けながらですね、鉄鉱石が溶けて、こうどんどんこう分離してきますよね。で、見たわけでありませんよ。わけありませんけど、学校で勉強しましたよね。で、そういう精錬するって言いますけれども、高い熱をかけてですね、どんどん分離していくわけです。鉄や金や様々な金属が不純なものと純粋なものとにこうどんどん分かれて、こう、精錬されていくわけですね。試練を受けるというのは、実はまさにそういう精錬をされるかのように、無垢なる信仰へと、純粋な、ただただ神を委ねて信頼する信仰へと向かわせていく。そういう出来事と言ってよいのではないでしょうか。まあ、みんながみんな同じようにそんな純粋にいけたらいいですけれども、まあ、そうなるかといえばもちろん全部が全部そうなるとは言えないでしょう。私自身だって皆さんだって お前大丈夫かって言われた時にですね、ちょっと危ないって、きっとおっしゃいますよ。でも自力で純粋になろうなんていうなんてそんな無理な話ですし、そういう話ではないんです。試練の中にのたうち回り、苦しみ叫んで、神様に散々文句を垂れて嘆き叫びながら、でもそうやって私たちの信仰というのが純化されていく。最後は本当に命は神のものだ、自分の存在も我が子の存在も父母も兄弟たちも親戚も愛する友人も同僚も教会の仲間も自分の持ち物もみんな神のものだ。本当にそこにたどり着いていく中で、神のものは神に、カエサルのものはカエサルに、 あのイエス様の言葉が変なところでまた思い直され、思い返されてくるわけです。あ、そうだ。神様のものなんだから、神様にお任せすればいいんだって。極めてシンプルになっていく。アブラハムが一人子、イサクを捧げようというこの試練を受けているのはまさに、それだったのではないでしょうか。その試練、試みが、神を疑い、信仰を失わせるためのものではなく、かえって神に本気で立ち返らせるための試練として受け止めていくのではなかったか。私どもの先達たちもそうでありました。すべてをお委ねして委ねて、本当に困難な苦しみの中に信頼して信仰に生き抜きました。それは愛することでありました。このアブラハムの出来事は遥か後の主イエスキリストのまるで予兆のようではありませんか。クリスマスの出来事は言葉としては同じ一人子を与えるという共通点が、あのアブラハムのイサク奉献にあります。しかしです。立場は逆です。アブラハムに続いて、マリアもヨセフも我々も、お前の一人子を捧げようと言われているわけではないわけです。逆に我々人間が、一人子を、神様に求めたわけでもないわけです。いわば神が、ちょっとひどい言い方ですけど、勝手に一人子を犠牲の子羊として使わしてきている。なんとも傲慢な言い方でありますが、おそらく見方によってはそうなんです。クリスマスの条件の中で、ああ、ただ赤ちゃんは可愛い。そして家畜小屋で生まれるのはなんと悲惨でかわいそうなんだ。そういうところに目を向けられる。救い主がお生まれになったということが、それはただの貧しい赤子。そこには同情と何かわからない牧歌的な救いがあるようなという程度。つまり誰も本当にはありがたがることがない。かわいそうと思うだけ。クリスマスにある父なる神の思いを思うことがあるだろうか。アブラハムが焚き木を割って子に背負わせ山に登っていく時のその思いはいかばかりであったか。全能の父なる神がその愛する一人子を犠牲の子羊として使わす思いはいかばかりであったか。このアブラハムと父なる神とはそこで重なるのではないか。その思いは行動となっている。愛することは痛むことであるといった人がいた。アブラハムは神を愛し、いたんだ。痛みながら、その痛みを歩みを止めることなく山を登った。神も、この世を、この我らを愛されたと言われている。それは痛みを持って、その御子を使わしたのではないだろうか。平然と、じゃあ行ってらっしゃいなんて、使わしたかのように思えるであろうか。神は何も言わない。ここでも、そしてあの十字架の時にも、 今クリスマスの場面で巫女イエスも赤子として何も言わない。愛は沈黙の中に実行されていく。たとえそれが愛として受け止められなくとも、このようにして生まれた神の一人子イエス・キリストは、その罪を取り除く使命を全うし、十字架に死に保った。それは、人の目には敗北にしか映らなかった。どんなに愛していると言ったって、ああ、これが現実なんだ、とされる。これが、愛の限界なんだと。しかし最後に、神の愛は勝つ。復活という罪への完全勝利を信ずる者に無条件でただで与えたも、貝羽桶に寝かせられた神の子羊は我らの罪を取り除き、我らを神の子となし、我らをこの良き羊飼いなる主に養われる羊の群れの一員としてくださる。クリスマスは神の愛の発露であり、神の痛みの出来事の始まりであり、そしてその痛む愛は最後に勝つのです。勝利者イエスはこの御言葉をもって、今もお前は光の中にあるのだ、許され愛され生かされてあるのだと語りかけたも、今我らはその勝利の中に、神がいかに我らを愛し信じ、自らを委ね切ってくださったかを真摯に受け止めるときに、恐れをもってぬかずき、悔い改めと心からの感謝を捧げたいと願います。2023年のクリスマス、見よ、神の子羊だ。子羊の勝利を先取りして、ここに心からの賛美を持って、クリスマスを祝おうではありませんか。